ございます。
弟兄姐妹们早安。
今日時間がないのでもうここで冗談を言ったりもしません。
今天因为时间很紧，所以没有不会跟大家开什么玩笑。
もう寒くなってきましたねなんてそういうことも言いません。
我也不会跟大家说啊，现在天气变冷了哈。
今の詩式の六章をそれを理解する前にまず歴史的な背景がわからないと理解するのが難しいです。
为了要理解今天士师记第六章，我们要先了解它的背景。
歴史的な背景はこの地図をちょっと見てください。
请大家看一下这个历史背景的这个地图。
まずイスラエルというのはエジプトで400年間奴隷だったわけです。
那首先呢，以色列百姓他们是在埃及地当了400年的奴隶。
エジプトはあそこですね。
在那边是。埃及。
そして神様によってイスラエルの人たちはエジプトから脱出することができてこう言ったわけです。
那么因着神的恩典呢，以色列百姓从埃及，然后走过，然后就出了埃及。
そして彼らがたどり着いたところは約束の地カナンというところです。
他们最终是到了神应许的迦南地。
それはとっても大地が肥沃なところ、素晴らしくいいところ、何でも果物とか木が育つところ、作物が育つ素晴らしいところ。
就是在大家都知道迦南地是非常好肥沃的地，它那边树什么都长得非常的很好，水果什么都很好。
そして彼らがたどり着いたところがここです。カナンの土地。
他们到的就是在那边的迦南的地方。
このカナンの土地、約束の地こそイスラエル人たちが定住する場所です。
这个迦南地应按照神的应许，他们应该是要住在那里才是。
やっと400年の奴隷を経て、彼らは自分たちの住むところをたどり着けたわけです。
他们经过了400年的奴隶生活，到最后他们才终于找到了自己可以定的地方。
そして今読んだ詩式の6章の1章では、ミデヤン人というのが攻めてくると言っています。
那么我们刚刚读的第六章前面的部分呢，有讲到说，米甸人他们攻击他们。
ミデヤン人というのは右のこの東の方からこうやって攻めてきたんです。
就是在右边的东边的人他们来攻击他们。
そして六章の一節でイスラエル人はこのカナンのところで悪を行ったと言っています。ここで悪を行ったと。
第一节说以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。
どんな悪を行ったのでしょう。
他们行什么样的恶呢。
それは十節でこのカナンにある神々を恐れている、恐れているって言ってます。
就是他们敬畏迦南地的他们所拜的神。
どういうことか。
是什么意思呢？
イスラエル人には唯一の神がいました。
对于以色列来说，应该是只有一位神。
しかしながらこのカナンというところはもともと住んでた人はいろんな神様を拝んでた。
但是在他们迦南那个地方呢，其实他们原本是信很多很多的神。
そしてイスラエルは神様によって連れてこられたにもかかわらず、このカナンの地の神々さえも拝み始めたってことです。
但是以色列人他们是神的能力带他们独一的神带领他们到这个迦南地，但他们到了迦南地之后却拜起了当地的神。
十節で恐れと書いてありますけど、元々の意味は尊敬する畏敬の念を得る。
第十節就说不可敬畏他们的神，就是他也敬畏拜他们的神。
つまり神様を恐れ、そのここにある異教の神を恐れてるっていうのは彼らをその神々を礼拝する、そういう意味ですね。
敬畏他们当地的那些神，就是说他也敬拜他们的神的意思。
そこでミデヤ人が攻めてきたよってことなんです。
那在那个时候呢，就是从左边右边东方那边的米甸人就来攻打他们。
そして六節でイスラエル人は神様に助けを求めている。神様助けて。
那么第六节就说神啊，快来救我们。他们就呼求耶和华神。
私たちも何か人生で悪いことが起こると、普段は考えもしないけれども神様に言って神様助けてくださいっていうわけです。
我们人也很经常，就是可能平常没什么事的时候就不会这么做，但是一有事的时候就说神啊，快救我。
ここまでがこの六章の歴史的な背景。
那么刚刚讲的这些大部分就是第六章的它的历史背景。
そして十二節で神様がギデオンという人に勇者よって言うんです。
那么第十二节呢，这边神对这个基甸说大能的勇士。
正確に言うと預言者ですけれども、勇者よギデオンに勇者よ神様があなたと一緒にいるんだよって言うんです。
就是耶和华的使者向基甸说，大能的勇士啊，耶和华与你同在。
これが今日の主題ですけれども、その前に実は、8章、9章ぐらいで神様は違うことを言ってます。ちょっと違う、面白いことを神様は言っている。
那么其实刚才我们读的这个十二节是今天的中心圣经章节，但是其实第八节、第九节，神对以色列百姓说的是不同的内容。
こう言ってるんですね。ギデオに対して、私はあなたたちイスラエルをエジプトの奴隷から解放した神なんだよって言ってるんです。
他就是前面的内容，就是说我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家。
どういうことなんでしょう。
这是什么意思呢？
さっきのもう一個の地図をちょっと前に出してもらっていいですか。エジプトの地図、これです。
刚才的这个地图大家再看一下。
つまり私はエジプトにいたあなたたち奴隷を解放した。私が神なんだよ。そして私があなたは勇者だよって。神様は言うわけです。
这个意思就是说，他要告诉基甸的，就是说，我是曾经带领你们，让你们从奴隶的生活解放出来的这个神，我告诉你，我说你是大能的勇士。
当时のエジプトは世界での唯一の超大国です。
在当时的埃及呢，在之前的埃及，它是世界那个时候的世界上最强的国家。
このご時世の今のこの21世紀の超大国ってどこだか分かりますか？
現在21世紀的这种超强的国家是哪里呢？
2つありますね、超大国。
有两个超强的大国、超大的超强国家。
1つはアメリカ。
一个是美国。
2つ目はどこでしょう？
第二个是哪里呢？
教えてあげましょうか。
我告诉你们。
中国です。
中国。
知らなかったでしょうか？
大家知不知道？
当時は世界で唯一の超大国はエジプトです。
在当时最强的国家是埃及。
そしてイスラエルはこの超大国のエジプトで奴隷だったんです。
那在当时呢？当在那之前，就是以色列百姓在这个超大的国家里面，他们是奴隶。
奴隷ということはもうとってもお腹を空かして一生懸命働かされている。
那么奴隶是做什么呢？就是他们经常就是饿着肚子，但是却要拼命的做事情。
当然武力もないわけです。イスラエルはそこに。
当然他们也没有武装设备。
そんな中にもかかわらず、神様の力によってイスラエルは超大国から解放してもらえた。
但是就算是他们在那样悲惨的境况当中，神还是把他们从那样的超强大的国家里面把他们拯救出来。
しかも神様がエジプトを打ち破ったんです。
并且神打败了那个时候的埃及。
実はイスラエルは全然戦ってないんです。ただ逃げただけだ。
其实以色列百姓他们是完全没有在那边参加任何的战斗，他就只是把逃出来而已。
神様の力によってエジプトを倒してくれた。
是因着神的能力，他打败了埃及。
そして今ミデア人というのが次の地図ですけど、ミデア人というのが来たわけです。
那么，这个现在我们读的四世纪的部分是讲到他米甸人来攻打他们。
米甸人はエジプトに比べたら本当に小さい軍隊。
这个米甸人呢，其实米甸这个地方呢，它跟埃及比起来，真的是非常非常非常小的地方。
つまり神様こういうことを言おうとしているわけです。
也就是刚才讲这么多，是为了要说明神要说什么呢？
私はあの超大国エジプトを破ったでしょう。
我是击败了那么强大的这个埃及这个国家的神。
今それよりももっともっと小さい人たちミディア人が来てるのに、何をあなたは一体恐れてるんですか？
所以呢，这种像米甸这么小的地方，你们有什么好惧怕呢？
私があのエジプトという超大国を破ったんだから、ミディア人さえ私は破ることは簡単じゃないでしょうかって神様は言うわけ。
神要告诉他的是，连埃及那么强大的国家，我都很容易的把他们打败，更何况是米甸这么小的地方。
そしてその神様がギデオンに、私はあなたと一緒にいるんだよ。
那么这个神呢，对这个基甸说：“耶和华，我与你同在。”
だから私があなたと一緒にいるんだから、あなたは勇者なんだよって言ってるわけです。
也就是说，我告诉你，你就是勇士，勇者，勇士。
つまりギデオンに対してあなたは実は恐れる必要性なんかミディア人なんか恐れる必要性全くないんだよ。
也就是神要告诉他说你完全不需要惧怕米甸人。
つまりギデオンにとっての力の源というのはイスラエル人の軍隊の力ではなくあくまでも神様の力という意味です。
也就是说要告诉基甸的就是说你们要打败米甸人不是需要你们的军事能力而是要依靠你们的神。
それを聞いてギデオンは勇気が湧いてきたでしょうか。
那么他基甸他听到这个大能的勇士耶和华与你同在这句话之后，他有没有产生出很多的勇气呢？
全然湧いてこないんです。
完全没有。
ギデオンはここから13節から16節の中で神様に対して私はこういう人間なんだよって言うんです。
这十三节马上写说基甸他说我是这样这样这样的人。
その中でギデオンは二つの勘違いあります。
这里面呢基甸他其实误解了两件事情。
まあそれは十三節。
第十三节。
主よ私たちを捨ててあなたはミディアン人の敵に私たちを渡されましたって言ってる。
他说第三十三节最后说现在他却丢弃我们将我们交在米甸人手里。
これは思いっきり勘違いです。
这个是他误解的地方。
ギデオンは神様あなたは私たちを見捨てたって言った。
基甸他以为是神丢弃他们。
本当はイスラエルの人が神様を見捨てて異教の神々を礼拝したんです。
其实是以色列人他们丢弃耶和华神去拜其他的神。
それが一つ目の勘違い。
这是第一个他误解的地方。
そして二つ目の勘違いはこれです。
第二个误会的地方是。
神様はギデオンにあなたは勇者だよって言う。
神的使者对基甸说你是大能的勇士。
そしたらギデオンはいやいやいや私は私の一族部族はとても小さい部族ですよって言う。
但是基甸却后面回答说我家在马拿西支派是致贫穷的。
そして私は家族の中でも一番若いものですよって言う。
然后他自己在他们家里面父家里面是最微小的。
どういうことかというと神様はギデオンに対してあなたは勇者だよ私がいるから神がいるからなって言ってる。
神要告诉他是我与你同在所以你是大能的勇士。
でもギデオンは自分を見て僕は家族でも若いし部族も小さいから全然力がないんだよって。
但基甸他却是只看到自己，他说：“我在我们的父家，我在我父家里面是至微小的，我们的部族也，我们的这个支派也是很小的。”
ギデオンが見るべきところはあの神様だったのにもかかわらず彼は自分を見て自分には力がないって言ってるんです。
基甸应该是要正确的话应该是要看神与他同在这件事情，但他却是只看自己。
神様が私たちに対してもあなたはこうだよ勇気があるんであなたはこういうことができるんだよってよく言ってくれてもらいます。聖書を通して。
其实我们的神透过圣经也对我们每一个人说你是大能的勇士。
でも私たちがしてしまうことはギデオンと同じように自分を見て私には力がない。
但我们人经常做的事情就是像会像基甸一样就是只看见自己的内容部分。
私には経験がないとか
我没有经验。
私は進学校行ってないとか
我没有去过读过神学院。
自分の財布を見て全然私にはお金がないからそんなことできませんよ。
看看自己的钱包说啊我没有钱所以我什么都没办法做。
でも私たちが見るべきはあのエジプトを任した神様を見るべきなんです。
但我们应该要看的是打败埃及的神。
つまり私たちすべきは神様の言葉をそのまま受け入れるということです。
也就是我们应该要做的就是我们要把神告诉我们的话完完全全的 听进去。
でも聖書として神様が私はあなたを愛してるよって言ったんです。
圣经神透过圣经告诉我们说我是爱你们的。
で私たちは自分を見て私たちは愛される資格がないとか。
但我们看着自己我们会觉得说啊我自己没有被爱的这个资格。
神様あなたのことが価値があると言って神様は言ったり。
神也对我们说你是有价值的。
でも自分の経歴を見て大したことがないと思って僕にはそんな価値はないって。
但我们人往往会看着自己的一些以往的经历会说啊我没有这样子的能力。
ですから重要なのは自分を見るのか神様の言葉約束を見るのかのそっちです。
最重要的就是我们是看自己的过往一切呢还是所拥有的一切呢还是我们看神。
ここでイスラエルが直面している問題は何かをちょっと見てみたいと思います。
在这里我们要分析一下以色列人他们这个当下面临的问题是什么。
二つの問題に直面しています。
他们面临的两个问题。
一つはミディアンという敵が来た戦争の状態にあるということです。
第一个问题就是他们现在有他们的敌人米甸人来攻打他们，有敌人。
そしてもう一つはイスラエル人と神様の関係です。
第二个方面是以色列人跟神的关系这件事。
この問題の本質は実はミデア人との戦争ではなくて神様との関係なんです。
这两个问题呢，其实它里面的真正的本质是不是他们以色列人跟米甸人的战争，而是以色列人跟神的关系。
神様を見捨てたから敵が攻めてきたのであって、問題の本質ではミデア人という敵ではなくて神様を見捨てたかどうか、そこが重要です。
他们是因为他们离弃了神，所以米甸人来攻击他们，并不是说他们的敌人是米甸人。他们真正的问题的本质。是他们离弃神这件事情。
ですから例えばトイレの、水漏れをしてたとしましょう。自分の家のトイレが。
我们做一个比方，比如说我们家的卫生间里面的厕所里面。
いつもポタポタポタポタ水が垂れて。
那么经常那个里面就是有在漏水的
现象。雑巾で水でその雑巾でその水を拭いてあげる。
我们可能用毛巾来擦这个水。
明日もまたポタポタポタポタ垂れてる。
但他其实会一直在那边漏水。
問題の本質を解決してないからです。
是因为呢，他没有解决这个问题的本质。
本質はパイプを直すこと。
这个问题的本质是可能水管坏掉，你要修这个水管。
新しいパイプに取り替えてあげることです。
要换这个坏掉的水管。
ここでのイスラエルがしなければいけないことは、実はミディアン人を戦うじゃなくて神様に立ち返るということです。
这里，以色列人他们面临的这个问题是不是他们要去打这个米甸人去跟他们战争，而是他们要回到神的面前。
ここで25節から28節を見ていきたいと思うんです、ね。
接下来要看25到28节的内容。
神様はギデオにお父さんが持っている異教の祭壇をぶち壊せって言うんです。
这里二十五节告诉我们说，神教基甸拆毁他父亲为巴利所筑的坛。
でもギデオンのお父さんは自分の家かどこかに異教を祀っている祭壇があったみたい。
就是这个基甸的父亲呢，在家里面住了这个拜巴利的坛。
ギデオンは神様から非常に難しい要求を課せられます。
这个对于基甸来说呢，他接受到的这个命令是很难的一件事情。
どういうことか言うと。あなたは神を取るのか、それとも父親を取るのかっていうことを責められるわけです。
这里就是神给他的这个选择，就是你是选择我这个神呢，还是选择你的父亲？
特に当時ではお父さんというのは絶対的な権力が権威が家族の中であるわけです。
这个在当时的以色列呢，其实父亲的这个角色呢，在他们家里面是有绝对的权威的。
最近のこの21世紀では実はお父さんの権威というのが家族の中でどんどんどんどん失われつつある。
当然我们知道在这个新世代，在这个二十一世纪，父亲在家里的地位可能有一些些动摇。
私が思うに実は失われつつあるんじゃなくて、お父さんが自分でその権威を失っているってことだと思います。
不是这个权威自己没了，是父亲自己丢掉这个权威。
そのお父さんが大切にしてみるものを壊せって言うんだから、もししてしまったら。感動を受けるかもしれない。つまり家を出ていかなければならないかもしれない。
也就是说，这个基甸他要做的选择，就是他要拆毁他父亲的坛，就是他有可能面临的问题，就是他父亲会跟他断绝父子关系，把他赶出家。
もしくはお父さんから受けるべき相続がもらえないかもしれない。
也或许也有可能是他可能拿不到他父亲给他的财产。
でも神様は時々私たちにあなたの親を取るの。家族を取るのもしくは唯一の神をどっちを取るのっていう決断を私たちに迫る時があります。
但其实我们的神他有时候也会对我们做出这样的一个挑战，是你是选择我这个神呢，还是选择你的家人、你的兄弟姐妹？
イエス様は私たちに父親と家族の関係と神様どっちを取るのかってことをこういうふうに説明してるんです。
在耶稣基督的他有对我们选择神还是选择家人这件事情，他有做一个解释。
マタイの10の37。
マタイ福音十章三三十七。
イエス様はこう言うんですよ。
耶稣基督这样子说过。
私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではない。
他说爱父母胜过于爱我的，不配做我的门徒。
ギデオンに神を取るの、お父さんを取るの、どっちを取るのっていう。
对于基甸来说呢，他是选择神呢，还是选择他的家人？
そして三十七の後半でもまた私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではない。
后半说爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。
実際にイエスの弟子はこういうことをしています。
那么对于这个内容呢，其实耶稣基督他的门徒是这样子做的。
それが4章の321。そこから行かれるとイエスは別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、2人をお呼びになった。
二十一节说，从那里往前走，就看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补碗。耶稣就招呼他们。
つまりイエス様はヨハネとゼベダイに私についてきなさいって言うんですよ。
也就是耶稣对这个约翰和雅各说，你们跟从我。
そうするとその二人は何をしたんでしょうか？二十二節。
这两兄弟呢，他们做了什么？
彼らはすぐに船も父も残してイエスに従ったって。
他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。
お父さんも置いてったって。
他们也别了他的父亲。
彼らは漁師です。
他们是渔夫。
漁師にとって一番重要なのは船ですね。
对于渔夫来说，最重要的是那个船。
その生活の一番重要な家庭の船さえも捨てて、お父さんも捨ててイエスに従ったっていうんです。
对于渔夫来说，他们的生计，维持他们生计的这个船跟他们的父亲，他们就撇弃下来。
ギデオンも同様に、実はお父さんが持っている祭壇を壊すんです。
那么这个基甸呢，他当然最后也是把他父亲的所住的这个坛给拆毁了。
つまりギデオンは神様を取るってことを選びました。
也就是从这件事可以看出，基甸他也是选择了神。
なぜ神様はこういうことをギデオンに要求したんでしょうか？
为什么神要向基甸做出这样的挑战呢？
それはこの壊れている神と人間の関係をまず修復させたんです。
是因为呢，神要把这个他们已经被破坏的人与神的关系，他要来修复这个关系。
異教の神を取るの、あなたのお父さんを取るの、それとも唯一の神、私を取るのってことをギデオンに求めた。
神对基甸做出这个挑战是，你要选择这个偶像呢，还是你的父亲，还是我这一位神？
ギデオンはそれを選び、神様を選び、そして後に神様から大いに使われ。イスラエルに勝利を呼び込みます。
我们知道基甸他是选择了这位独一的真神，然后神就赐给他大能，让他能够在最后为以色列百姓带来胜利。
ここで注意してほしいのは、勝利が来たからミディアン人を倒したからイスラエルは神様を求め始めたんじゃなくて、まず神様を求めて、そして勝利が来たということです。
这里要大家注意的事情就是，不是说因为神让他以色列百姓战胜了米甸人，他们才回到神的面前，而是他们先呼求神，然后他们战胜了米甸人。
私たちの生活の中でも何か素晴らしいことをしてくれたらこれをするよ、神様を選ぶよって言うけれども、神様が実は求めているのはまず私たちが神様を取ること。
我们
そうすることによって神様が何かをしてくれるということです。
我们人往往是我们会觉得说，当我们的生活当中，神为我们做了什么好事，让我们发生了什么好事，我们才来到神的面前。神对我们的要求是，我们要先呼求神，先来到神的面前，神之后为我们做好的事情。
今日読んだ話から3つのポイントを私はまとめたいと思います。
今天呢，我们读的这么长的经文，我想跟大家总结三个方面。
まず一つ目は神様が戦うということです。
第一个方面就是，神他为我们征战。
私たちにも人生の中にも生活の中にもいろんな戦いがありますね。
我们人的生活当中、生命当中，我们有非常多的征战。
それは経済的な戦い。
比如说在经济上的这种征战。
もしくは健康の問題の戦い。
或者我们自身的问题、健康问题上的这个
征战。もしくは人間同士の戦い、人間関係の戦いがあるかもしれない。
也有可能是人跟人之间这种人际关系的这种征战。
究極的な、それは実は神様が戦ってくれるってことです。
其实最终极的结果是神他为我们征战。
じゃあ私たちはどんな戦いをすべきがいいんでしょう。
那我们自己要做什么样的征战呢？
私が思うに、私たちの戦いの場は実は神様を取るのか、それ以外を取るのか、それこそが私たちの戦いです。
对于我们人来说，我们要做的这个征战就是我们是选择神呢，还是选择其他的？
つまり私たちの戦いというのは霊的なものであって。神様を取ることによって そういう健康とか経済的なものは実はもう神様が勝利してくれるんだよってことです。
我们人要做要面临的这个征战，就是我们选择人，选择其他东西呢，还是神？当我们选择神的时候呢，神他会为我们征战。
ですから私たちの人生の中でいろんな困難が振り返ったときに、神様助けてくださいっていうのは OK かもしれない。
当我们人会，当或许我们人遇到困难的时候，我们可以在这个时候说：“神啊，求你救我。”
しかしその前にちょっと振り返ってもらいたいです。
但是我盼望大家能够回头来想一下。
私は本当の神を従っているのだろうか、もしくは異教の神なんかもごっちゃにしてないだろうかっていうことをちょっと考えていただきたい。
我们要思考的一个问题是，我们是只相信这位独一的真神呢，还是我们又相信我们独一的真神，然后又跟其他的一些偶像混在一起？
そしてまた素晴らしい奇跡が起こったならば、私の信仰生活はずっと安定するというのも勘違いです。
那么还有一个让我们经常会有误解的，就是比如说，我们生活我遇到了什么好的事情之后，我们的这个信仰生活就一直是很平稳的走下去。
エジプトの奴隷から解放されるという奇跡を目の当たりにしながらも、イスラエルはまた違う神を拝み始めてるんです。
我们可以看以色列人的例子，就是他们在他们亲眼看到神为他们行那么多的神迹，但他们之后还是信了别的神。
つまりどんな奇跡も私たちの信仰生活を保証するってことはないんです。
也就是说，神迹奇事不是能够保证我们这个信仰的内东西。
そして二つ目のポイントです。
第二个问题是，
神様を取っているのか、もしくは違うもの、神様に第一のプライオリティを置いているのかってことです。
我们是不是把神放在人生的我们的第一位？
ギデオンはお父さんか神様がどっちかを取るか求められました。
在那个时候，基甸他接受的挑战就是他要选择神还是选择他的父亲。
私たちも時には私たちの重要な家族か神様、どっちかを選ぶ、そういう時が来るかもしれない。
当我们人也是有时候会面临我们要选择神呢，还是要选择我们的家人。
もしかしたら神様はあなたの子供、それともイエス様どっちを取るんでしょうか。
甚至有的时候神可能会向我们做出挑战，就是我们选择的是我们的耶稣基督还是我们的孩子。
謝ってはいけないのは、私たちの子供は私たちの所有物ではないんです。
这里呢要我也希望大家不要有一个错误的想法，就是孩子并不是我们的所拥有的所有物。
最終的には私たちの子供は神様の所有物。
其实呢，最终的话，我们的就算是我们的孩子，但其实他们是完全是神的。
私が思うに子育てのパラドックスというのはこれだと思います。
我觉得在培养孩子的时候，最重要的就是要注意这一点。
一生懸命子供を愛して育てるんですけれども、最終的な目的は親に従う以上に神様を愛するように、神様を第一に取るように、そういうふうに育てるのが。
我觉得最很好的、最好的、最正确的这种培养孩子的方式，就是自己非常非常的爱这个孩子，但是并且要教导他能够认识神，让他能够真正的属于神。
もちろん勘違いしないでください。家族はすごく大切なものです。
当然，我希望大家不要有误解，就是家我们的家人其实是很重要的。
イエス様も最後に十字架で死ぬ前に。イエス様のお母様を一番彼が信頼する弟子に託しました。
就像是为什么，耶稣基督也是这样的爱他的家人，在他在被钉十字架的时候，他把他的母亲交托给他最信任的门徒。
ですから私たちは本当に家族のことを大切にもしなければならない。
因此，我们对我们的家人也是要非常好好好的对待。
しかし究極的な選択を神様は時には求めるかもしれない。
但是神有时候会向我们做出这种很难的挑战。
私もちょうど2年前にニュージーランドを離れて日本に戻ってきました。
我在2年前離開ニュージーランド回到日本。
私の父親から反対されました。
我父親他一直反對。
日本に戻ってくるなよって。
我父親就反對我回日本。
日本の生活大変だよ。
我父亲告诉我说，在日本生活很辛苦。
しかも日本でクリスチャンやってお前めちゃくちゃ大変だぞ。
然后我父亲并且还告诉我说，如果你在日本当基督徒的话，是非常难的事。
神様が私を日本に呼んでいるから私は神様を取りました。
但是呢，我感受到神他对我的呼召是来回来日本，所以我选择了这条路。
3つ目のポイントです。
第三个方面是。
それは悔い改めるということです。
就是悔改。
実は6章6節でイスラエルは神様助けてって言ってるんです。
我们看刚才第 六章六节说，那个时候百姓在呼求耶和华神。
でも実は悔い改めてないんです。
但他们没有悔改。
それだから引き続き彼らは異教の神を礼拝し続けている。
他们呼求神，但他们继续拜他们的偶像。
本当の悔い改めというのはこっちの方向に行ってて違う方向に行くことが悔い改めです。
真正的悔改是我们本来是往这边走，但我们返回来走相反的方向。
私たちの人生でも困難が振り返った時に神様助けてって言ったりします。
我们可能在我们人生的道路上遇到困难的时候，我们说神啊，你救我。
でも悔い改めずにずっと同じ方向に行き続けちゃう。
但我们却没有悔改的话，那么我们其实走的方向是一样的。
時には勘違いで悔い改めることが恥である恥ずかしいって思う時があります。
或许有时候人也会有一个对悔改有一个误解，就是觉得悔改是一件非常羞耻的事情。
悔い改めることは全然恥ずかしくありません。
悔改并不是羞耻的事情。
しかし神様がくださった悔い改めるチャンスを逃すとどうなるかわかりますか？
如果大家想一下，如果我们失去了神给我们悔改的机会的话，会变成什么样呢？
その時は私たちがいる環境がどんどんどんどん悪くなり、最終的には私たちは悔い改めを自分の意思ではなく外部環境によって悔い改めしなければいけない状況に責められるんです。
其实我们当我们没有好好的按照神的心意来先自己做悔改的话，神会让我们的环境可能会越来越糟糕，越来越糟糕，让这些外部的力量让我们逼得我们不得不悔改。
具体的にはこういうことです。
也就是说，
よく企業が隠し事をずっとしてますね。
有一些企业他们可能做一些不好的事情。
例えば免震構造だとかいうそういう地震 の建物の設計上の検査をこう誤って間違ったものをずっと隠したままにしておく。
比如说他们做这个盖房子的时候有这种防震的这种机能，他们可能做错了，但他们就一直把它藏起来。
悔い改めずに5年、10年、15年、20年といってずっと同じことです。
他们这件事情呢，就他们这个事情呢，就一直藏起来，就是没有悔改，然后就一直这样经过。就是五年、十年、十五年、二十年。
そして最終的にはそれが完全に爆発したようになって、国民の前でテレビの前で悔い改めなければいけない。
那么到最后事情被暴露出来之后呢，他们就只好在国全国人民面前悔改道歉。
そしてその時こそ実は本当に恥を見てしまうんです。
在那个时候，在向全国人民道歉的这种时候，其实才是真正很羞耻的事情。
ですから神様が私たちに与えてくださった悔い改めの時は、それは逃さずにすぐ悔い改めをすべきです。
因此，当我们神要我们悔改的时候，我们一定要抓住机会，赶快悔改。
以上がこの話のポイント3つです。
这个是今天我们要讲的三个大的这个
クリスマスがもう近いです。
我们圣诞节快到了。
あと1週間後に私たちクリスマス、
下一周就是圣诞。
イエス様はサンタクロースではありません。
我们的耶稣基督他不是圣诞老公公。
サンタクロースはいろんなプレゼントをくれるかもしれない。
或许圣诞老公公他会给我们很多礼物。
しかしイエス様はサンタクロースなんかよりももっと素晴らしいプレゼントを私たちにくださる方です。
但是我们的耶稣基督他是比给圣诞老公公给我们的礼物，他会给我们好过圣诞老公公给我们的礼物好过千倍万倍。
神様はもっともっと素晴らしい恵みを私たちに用意してくださいます。
神也为我们预备了更好更好的恩典。
こういう証をしたいと思います。
我想跟大家做一个见证。
2週間前の日曜日に私はこの教会の長老の方から私は紹介を受けました。ある人に会ってくださいって言うんです。
在两周前呢，我们教会的长老们向我提出一个邀请，就是要去见 一位人。
そしてその女性が私のところに連れてこられました日曜日。
那么这位女性呢，就是星期天就是到我的面前，然后我们来见面，我跟她见面。
話を聞くと、そのご主人が病院で入院してるっていうんです。
那么这个听她讲的内容呢，就是她的先生在住院当中。
78歳です、ご主人は。
78歲。
そしてまだクリスチャンではないのでご主人は福音を伝えてくれって言うんです。
那么他要我做的就是说，他的先生还不是基督徒，所以希望我可以去向他传福音。
私はその病院に日曜日から5日、4日経った木曜日にその病院に行きました。
那么我就呢在之后的星期四我就去那个医院。
その78歳の方は緊急治療室に ずっと10日間ぐらいいたんです。
那么这个78岁的这位老先生呢，他是一直在 ICU 病房里面。
私がその緊急治療室に入ってきました。
那么后来我就也进去了。
明らかに彼は怒ってました。
那么我看到他非常生气。
すべてのものに怒ってる。
他对所有的事情都在那边发脾气。
医者に対しても怒ってる。
他也对医生发脾气。
看护婦に対しても怒ってる。
也对护士发脾气。
で私は自分を紹介しました。
我就对他做自我介绍。
正確に言うと奥様がこの方は教会の牧師ですよって言うんです。
那么当然他太太先说啊，这位呢是教会的宣教士。
正確に言うと私牧師じゃないですけど。
他是说我是牧师，但对了，虽然我不是牧师。
まあでも面倒くさいので、まあそのまま牧師ですよって。
因为跟他解释也很麻烦，所以我就哦，好吧，就牧师。
そうしたらその方は牧師って。
然后那位先生老先生就说啊，牧师。
なんでこんなところに牧師がいるんだ。
为什么在这个地方会有牧师呢？
俺は神なんか信じねえよ。
我不会相信神的。
他の宗教も一切信じない。
不管是基督教，其他的宗教我也不相信。
全然何を言ってもダメだと思いました。
我那个时候想啊，跟他讲什么应该都不会听。
そして気づいたら看護師が来て薬を飲まそうとするんですけど、全然飲まないんです。
那么刚好在那个期间呢，有一位护士进来，就要叫他来吃药，他就不吃。
10日間ほとんど薬も食事もしないでチューブから栄養を受けているだけです。
那么他其实这个十天这个期间呢，他也不吃药也不吃饭，他就真的只是靠点滴来维持他的生命。
しまいには看護師に対して私は薬を拒否しますって言いました。
他就对这个护士说我拒绝吃药。
私も半分ちょっと切れました。
我也有一点生气。
その人に勝ってそれはあなたの意思ですって言いました。
我就对他说这是你的意思。
そして私はその緊急治療室を出ました。
那么我之后就出了病房。
そして奥さんと一緒に長い廊下を通って待合室の方に行ったんです。
那么我跟他的太太就是那位姐妹，我们经过了很长的走廊，到了那个会客室。
そこで奥さんはこのような話をしてくださいました。
那么我太太他太太就对我说。
実は私の夫は本当にいつも死にたがってるんです。
其实我的先生呢，其实他已经很想要死。
家にいる時も自分の杖で胸を叩いたりして自殺の願望が非常に強い。
他有很强的这种自杀的这个想法，就是用自己的比如说杖啊什么来打自己的胸。
私はそれを聞いてこれは実は霊的な戦いだと思いました。
我就对他说，其实这个是属灵的征战。
それまでは彼が福音を聞くようにって祈ったんです。彼に対して祈ったんです。
那么在那个之前呢，是对是为那位先生祷告说，希望他能够听到福音。
でもその話を聞いて、実は霊的な戦いで、私は霊に対して悪い霊に対して祈るべきだと思います。
那么我那个时候听那位太太讲的内容之后，我觉得那是属灵的征战，我们应该要对那个恶的灵要来征战。
だから待合室で奥様と一緒にこれから悪い霊に対して直接祈りましょうって言って。
那么我那个时候就建议他说，我们不是在为祷告说让这位老先生能够听进福音，而是要对这个恶的这个灵来祷告，来攻打他。
つまりこの悪い霊がもうこのご主人を邪魔しないようにそういう意味で祈ったんです。
也就是说，要祷告说这个不好的灵呢，不要来影响这位老先生。
そしてその後奥様にもし彼の態度が変わったならばまた電話をしてください。会いに行きますって言いました。
那么我就对那个太太说，如果他的态度有变化的话，我再来见他。
それが木曜日の夜です。
那么那天是星期四。
そして水曜日、その次の水曜日に約1週間後に奥様から電話がかかってきました。
那么在一周后，下一周的星期三，那位太太就打电话来。
私の夫は元気になってますって。
他说我先生他现在变得很有活力。
薬を飲み出しました。
他也吃了药。
食事も取り出しました。
他也开始吃饭。
そしてご主人が電話で出たんです。
那么在那个时候他先生也接电话。这位老先生就说。
この間は大変失礼しました。
他说前一阵子真是对你做了很失礼的事情。
私は嬉しくてまた会いに行っていいですかって言いました。
我就很高听了很高兴，我说我可以再去看你吗？
ぜひ来てください。
他说请你一定要来。
次の日私は彼のところに会いに行ったんです。
那么第二天我又去见他。
正直言ってそれでもノンクリスチャンの人に私は福音をどう伝えるのか正直言ってわからないです。78歳の方に。
其实对于我来说，对这一位78岁的非基督徒的人，应该怎样传福音的内容，我真的很不明白。
ただ一つだけの質問を用意してきました。
但我准备了一个问题。
どうして薬を飲むようになったんですか。
我问他说，你为什么开始吃药了？
どうして食べるようになったんですか。
为什么开始吃饭？
そして会いに行きました。
我就准备了这个问题去见他。
彼の病室に入ってきました。
我就进到他的病房。
もう緊急医療治療室じゃないんです。
就已经到了普通的病房。
彼は私を見てパッて笑いました。
他看到我之后，他就对我笑。
で彼はいきなりこういうこと言ったんです。
他就突然就对我说。
恥ずかしいんですけれども。
他说
パンツを買ってきてくれませんかって言うんです。
他说虽然是一件 很难以开口的事情，但是你可以帮我买内裤吗？
下着のパンツです。
就是内裤。
私はこう言いました。
我就回答他说。
恥ずかしいことは全然ありません。
这不是难以启齿的事情。
で私はベルトを緩めてズボンの自分のパンツを全部下ろしました。
我就拉开我的皮带，我就脱下我的裤子。
そして僕のパンツを見せて、こんなパンツが欲しいんですかって言ったんです。
我就拿着自己的内裤说，你也想要这个内裤吗？
そしたら彼は、うん、まあそんなんでいいよって。
他说，嗯，那样子的可以哦。
そしたら奥さんが慌てて、いや私家からパンツ持ってきたよ、あなたって言ってパンツをいっぱい出したわけです。
那他太太在旁边就说，我已经帮你拿了你的内裤，他就从他的袋子里拿了很多出来。
よしよしよしと思いました。
那么我就想，啊，这是好的开始。
パンツを買わなくてよかったと。
就不用去买，不要帮他买内裤。
そして用意していた質問をしました。
那么我就因为我开头有想了这个那个问题，我就对他问出开头准备的问题。
どうして食べ始めたんですか。
我就问他说，你为什么开始吃东西了？
どうして薬を飲み始めたんですか。
为什么开始愿意吃药了？
彼はいきなりこう言い出しました。
他就突然这么说。
私はずっと人生で頑固でした。
我的人生都一直是非常顽固的人生。
自分の母親からもいじめられていました。
我曾经也被我的母亲欺负。
最初の結婚ももうめちゃめちゃでした。
之前第一次结婚的时候也是结果很不好。
二人の子供がいたけれども、その子供さえ捨てました。
那么虽然有两个孩子，但孩子也丢弃了。
ずっとわがままな生活をしてきました。
我丢弃了孩子之后，我也就一直过着以自我为中心的这个人生。
ずっと前を見ながらぼつポツポツと自分の過去の辛い話をしだしたんです。
那么他在那个时候呢，就眼睛盯着前方，然后讲起了他过去的很多痛苦的经历。
私はそれを聞いて、
我听完之后，
辛かったですねって言いました。
我就对他说啊，你真的过去非常的痛苦。
彼は黙ってうなずきました。
那么他就很安静的点头。
大変だったでしょうって言いました。
他就说我就说他过去非常的辛苦。
また彼は来ました。
他就又点头。
そして彼はこう言ったんです。
那么之后他就回答说。
でも今の妻を通して妻の愛を通して解放された気がします。
但是我现在觉得说我透过我现在的太太，我感到我自己被释放了。
私はこう言ったんです。
我就这么说。
唯一の神があなたを完全に解放できますよ。
那个是独一的真神是可以释放你的。
解放されるように祈ってもいいですかって言いました。
我可以为你祷告吗？就是希望神为来释放你。
彼はよろしくお願いしますって。
他就说啊，拜托你。
そして私は祈り始めました。
那我就开始为他祷告。
どうぞ主よ、この方の過去からすべて解放され自由になることができますように。
我就为他祷告说，主啊，求你为这个人。从让他从过去能够被释放出来。
私が祈り終わった後、彼はまだ手を組んで自分の言葉で祈ってるような感じでした。
那么我祷告完之后，我发现他其实那位老先生他自己手还是这样子握着，然后似乎是在自己做祷告。
彼がずっとこうやって独り言のように祈ってるのが終わった時に、私はこういう質問を出しました。
那么当他这种像在自己在自言自语的在祷告的结束之后，我就对他提出一个问题。
神様を信じたいですか？
我就说你想相信神吗？
今度クリスマスがあります。
这之后呢，很快就有圣诞节。
イエス様がこの世に来てくださったことを信じたいですか？
你愿不愿意相信耶稣基督他为我们来到这个世界上？
彼は信じたいです。
他就回答说我愿意相信。
じゃあ私がこれから祈るので一緒に祈って神様を受け入れましょう。
那么接下来我就对他说，那么我现接下来要祷告，你跟我一起祷告来接纳耶稣。
そしてイエス様を受け入れる祈りを一緒にしました。
那么我们一起做了这个祷告之后，
私の祈りが終わった時も彼はずっとこうしてました。
那么我的祷告之后呢，他又还是继续这样子做一个祷告的姿势。
彼はもう涙が止まることができなかった。
那么他的眼泪就一直不停的流下来。
どぼどぼどぼどぼ涙が出てきて。
就一直一直的不停的流。
近くのタオルを持って彼はずっと顔を拭き始めた。
那么他就拿到那个毛巾就开始帮擦这个眼泪。
そして私は彼を思いっきり抱きしめました。
那么我就拥抱他。
彼は私の手を握ってずっと離そうとしなかった。
那么他就一直握着我的手，不想要拿开。
それが先週の木曜日。
这是上一周的星期四。
実は昨日も彼に会いに行ってきました。
那么其实我昨天也去见他。
聖書の言葉をどうしても伝えたかったからです。
因为我想要告诉他圣经里面的神的话语。
ですから私が昨日したのはローマ書の8章の1です。
那么我昨天就对他说罗马书第八章里面的
耶稣基督にあるものは罪に定められることはありません。
我告诉他说在耶稣基督里面的话是不会被定罪的。
あなたは過去のことに対して自分をいつも責めたりしますねって言いました。
我告诉他说我跟他说你因为自己的过去一直在责备自己是吗？
はい、いつも私は自分を責めるって言いました。
是的、他就回答说是的、我一直
イエスが責められたんだからこれからは絶対に自分を責めてはいけませんと私は言いました。
我告诉他说因为耶稣基督已经为我们领受了这个惩罚这个责备所以你以后不可以再责备你自己。
そして彼はまたイエスの名を使って祈りました。
那么这位老先生呢他就开始用耶稣基督的名来祷告。
1週間後にクリスマスです。
就一周后下一周就是圣诞节。
でもこの78歳の男性には1週間早くもクリスマスが来ました。
那么但是呢对于这位老先生来说呢对于他来说呢这个圣诞节比正普通的圣诞节早一周就临到他了。
イエスはあの病室にその人を訪れてくださったんです。
耶稣基督在那个病房里面来到这个病房里面 来看这位老先生。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天のお父様、
愛我们愛的天父、
2000年前に私たちに訪れてくださったことを感謝します。
我们感谢你在2000多年前来到这个世界上。
私たちが心を開けばあなたはいつでも私たちのそばにいてくださることを感謝します。
我们也感谢你打开我们的心、一直在我们的在与我们同在。
主よ、イスラエルの人たちは奇跡を目の当たりをしながらも違う異教の神を選びました。
主啊，以色列百姓他们看到你那样的大能的作为之后，还是相信了别的神。
主よ、私たちは奇跡が起ころうと感情が波があってもあなたしか賛美しません、礼拝しません。
主啊，我们不论有没有神迹奇事，我们都愿意来敬拜你，来赞美你。
なぜならあなたこそが唯一の神です。
因为你是独一的真神。
そしてそれを示すためにあなたはあなたの子供をイエス様を私たちに送ってくださいました。
你为了向我们证明这件事情，你差派你的独生爱子来到这个世界上。
あのエジプトを打ち破ったあなたは私たちに勇者だって言ってくださいます。
你也曾经为我们打败埃及的神，你对我们说我们是大能的勇士。
私たちはそれを信じます。
我们愿意相信。
自分を見ません。
我们不看自己。
あなたを見ます。
我们只仰望你。
そしてあなたの御言葉を見続けます。
我们只仰望你的话语。
主あなたは私たちを本当に愛してくださいます。
主啊，谢谢你这样的爱我们。
私たちもあなたのことを愛します。
我们也要爱你。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
イエス・キリストの御名でお祈りします。
奉耶稣基督圣名祷告。
アメン。